君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
徐々に人が戻りつつある義歌大キャンパスですが、このコーナーはもうしばらくアーカイブでお届けします。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今週はおととし10月に放送、シミュレーションでやっちゃう実験は時に本当の実験よりいろんなことが分かることがある話、義歌大環境生命工学系、今の応用科学生命工学系、小口達夫先生の回をお聞きください。
今日はもう実験なんてやらなくていいよという。
はい、今日はですね、私ところは実験もやってるんですけれども、その実験だけでなかなか分かりにくいところを、コンピューターのシミュレーションを使って詳しく理解しようという、そういうようなところのお話ですね。
そう、実験っていうのは、いわゆる実験ですよね。
そうですね、いわゆる実験ですね。
フラスコ使ったりアルコールランプ使ったり、
アルコールランプは少し近いですけれども、実際に我々のところでやっている実験というのは、いわゆる科学のイメージとはだいぶ遠くてですね、こう機械的なといいますかですね、例えば自動車のエンジンとかですね、それから、非常に大きな筒状の機械なんですけれども、その機械の中で、燃料と空気を混ぜたガスを急激に圧縮してですね、でその圧縮した結果、非常に高温になるんですね。でその高温になった瞬間に、その燃料が燃えて、火がつくと、で、その火がつくところの現象というのを、実際に観測すると、そういうような実験になります。
そう、大内先生は燃やす研究。
そうですね、燃やす研究、あるいはなるべく燃やさないようにする研究という言い方もできるかもしれません。
両方いけるわけですね。
そうですね、はい、
燃焼をコントロールする、
燃焼をコントロールするということですね。
そういう実験をもうコンピューターの中でやろう。
そうですね、コンピューターの中でその実験で起こっていること、起こっているであろうということを再現するということをやってます。
煙から、
煙くはないんですけれども、実験 で分かることっていうのは、もちろんいろんなことは分かるんですけれども、我々が知りたいのは、そのものが燃えてる最中にどんな化学反応が起きているか、でどんな分子がどんな風に組み替わって、その分子が最終的にどんな形になるのかっていう、この過程が知りたいわけですね。
燃えるって僕らは子どもの頃から言っちゃうんですけれども、ちょっとお兄さんになると化学反応なんだっていうことを習いますもんね。
そうですね、燃焼っていう現象そのものがもう化学反応の塊みたいなものですから、その化学反応自体を我々は知りたいということですね。
その化学反応でどんなこう物質の変化が合成されたり還元されたりしてるのかっていう。
そうですね、例えば自動車関連で言いますと、自動車の燃料っていうのはガソリンとか、軽油っていうものを使ってると思いますけれども、そのガソリンや軽油っていうものが実際どういうふうに燃えていくのかっていう過程が、知りたいわけですね。でどうして知りたいかっていうと、自動車のエンジン その効率を上げるためにはですね、なるべく効率よく燃やさなきゃいけないと。
その燃料が持っている力を、
そうですね、
存分に 100% 引き出す、
引きないと、それからもう一つは余計なものを出さないようにしたいと、要するに、燃え残りだとかですね、それから、よく大気中からですね、窒素の成分が入ってきて、それが高温になると、燃えてしまうんですね。で、窒素酸化物というものを出してしまうんですね。
それは車を動かす場合には関係ない。
そうですね、車には全く必要ないですし、それが外に出ると有害なものということで、困ったものになってしまうと。
NOX ってやつです
ね。そうですね、NOX ってやつですね。でそれをなるべく出さないように燃やしたいっ ていう、まあ、要求があるわけですね。
できるんですね、そういうことが。
もちろんいろんな工夫はするんですけれども、うん、なるべくそうならないような工夫をして、まあ、今のエンジンっていうのはできています。
そういうのが効率いい燃焼ということになるわけなんですね。はい、それを調べるには実験よりもコンピューターにやらせた方がいいってことですか？
もちろん実験も必要なんですけれども、実験だけではなかなかわからない、うん、非常に高速に起きている現象だとか、うん、それから、まあ、そこで実際にどんな分子が効いているのか、うん、効果をそういう現象をもたらしているのかっていうことを知るには、うん、やはりコンピューターの力を借りないとよくわからないと。
実験ではわからない。
実験ではわからないと。
筒の中で起きてるから、
それもありますし、それから実験で観測できる、まあ、分子の種類っていうのは非常に限られてるんですね。
うん、
だけどもその観測できるものが必ずしも見たいものとは限らないと。
見えないものが実は働いている。
そうですね。
見えないというのは小さいから、
小さいということもありますし、一瞬しかできないということもあります。
あ、パタパタパタパタって変わっていくってことですか？
そうですね、どんどんどんどん変わっていってしまって、うん、まあ、見てる時間がないってい
う。あ、化学反応ってそんなに高速にどんどんどんどんこう変わっていく。
そうですね、一瞬にして起こってしまいますね。
僕らの自動車のエンジンの中ではそんなにいろんなことが起きている。
そうですね、だいたいガソリンぐらいの燃料だと、うん、化学反応でいうと、まあ、数千種類ぐらいの反応が起きていると思います。
それが一つの燃焼という言葉でまとめられちゃってるわけですね。そういうことですね。はい、それが実験だともう本当にすごいスピードだし、小さいし、筒の中だし、煙しということでわからないのが全部コンピューターだと解決できるわけです。
そういうことですね。コンピューターの中で、まあ、起こってるであろう反応というものをまあ、シミュレーションという形で再現してやって、うん、で、まあ、その反応一つ一つを、まあ、コンピューターの中で見ることで実際にどんな反応が効果をもたらしているのかとかですね、あるいはこういう反応を、まあ、ちょっと人工的に止めてみたらどうなるだろうかとかいうようなこともコンピューターの中だったら自由にできるということですね。
燃焼を一旦止めるってことですか？
燃焼の中で起きている化学反応の特定のある一つだけをこう止めてあげる。
それは実際の実験では絶対できないですよね。
そういうことですね。はい、
それがコンピューターならできる。
できると。
先ほどパタパタパタっとすごいスピードで反応が起きていくっていう話でしたけれど、それもコンピューターの中だとスローモーションにできるわけ。
そうですね、コンピューターの中だとスローモーションになりますね。1ステップ1ステップどんな風に進んでいくかってこともね、うん、分かるということですね。
コンピューターシミュレーションってお話聞くたびにすごいなと思うんですけれども、全部人間が作ってるものではあるんですよね。
そうですね、まあ、理論がありまして、その理論に従ってプログラムが組まれていて、うん、まあ、未知のものに対して新しい何かこういうふうな条件でその実験をやったらどうなるんだろうっていうようなことを、まあ、コンピューターで推定する、予測するということになりますね。
僕らはよくわからないですけども、いろんな理論があって、でその燃料となる、まあ、ガソリンならガソリンがどういうものでできているか分かってて、
はい、
それ入れてやるとどう燃えていくかっていうのは理論的にはこうなるだろう。
そうですね、まあ、ガソリンって一口に言いましても、実はガソリンっていろんな成分が入ってて、うん、それ全部が分かるわけではないんですね。ですので、うん、まあ、通常我々は、まあ、実験としてはよく分かっている分子を代表分子として、例えばヘプタンとかですね、それからまあイソオクタンというような物質なんですけども、うん、そういった分子をまあガソリンの代表というふうに扱ってですね、そこからまずどんなふうな反応が起こるかというようなことを調べたりします。
分かってない部分はほっといていいんですか？
分かってない分子に関してもいろんな知識データベースに基づいて、うん、化学反応メカニズムそのものを、うん、コンピューターのプログラミングで自動的に生成するというようなことまで今やられるようになっています。
人間が作ったプログラムの中で人間がまだ知らないことが実験できるっていうのがもうとっても不思議で。
そうですね、まあ、そういうことを実験でやるっていうことももちろん大事ですけれども、うん、その実験だけではなかなかわからない、それから実験をやるとすごく、まあ、時間がかかったりお金がかかったりっていうようなこと、まあ、そういったことがシミュレーションすることによって、まあ、効率よく素早く的確にわかる可能性があるっていうことです。
もう今そうやって燃焼のこうシミュレーションっていうのはだいたいコンピューターでやっちゃう時代なんです
ね。そうですね、かなりやられていると思います。
そういうことができるようになったのは小口先生が先生になってから。
そうですね、まあ、ここ10年20年ぐらいの間に、うん、そういう技術がどんどん発達していったたんですけども、うん、一つにはですね、そのまあ分子の様子がどんなふうになっているのかっていうことを計算する手法があって、うん、まあ、量子化学計算っていう方法なんですけども、
量子化学計算、
はい、まあ、量子力学に基づいて分子の構造とかですね、うん、いろんなパラメータを計算する方法なんですけども、うん、それ自体がすごく発達してきたっていうことがあると思うんですね。
じゃあ昔は実験もするんですけれども、よく映画で見るように黒板で博士がドーッと計算して導くみたいな、
そうですね、もともとその分子の計算っていうのは、手で計算できるようなものではほとんどなくてですね、うん、それもコンピュータシミュレーションの一つの大きな分野なんですね。で、我々はその分子のシミュレーションの結果をうまく使って、うん、今度はそれを化学反応の速さを表す速度定数という、まあ、パラメーターがあるんですけども、うん、そのパラメーターに焼き直すっていう作業をします、うん、で、まあ、そこでも もちろんコンピューターを使うんですけれども、でその焼き直された化学反応の速さを表すパラメーターをたくさん持ってくると、それが一つの、まあ、反応メカニズムを説明するセットになるんですね。
それが今まとまってシミュレーションソフトになっているわけです
ね。そうですね。
じゃあもともとそのコンピューターがあってのこの燃焼の計算っていう形
の、そうですね、分子のレベルからその反応の速さを表すレベルまで全てコンピューターで予測して再現するっていうような流れになってます。
じゃあまあ本当にシミュレーションはまあここ10年20年ということですけれども、その前のもうコンピューターが登場しないとそもそもこの燃焼科学の研究っていうのは始まらなかった。
そうですね、以前はそういう、反応の一つ一つの反応を実験でももちろん見ていましたし、はい、今でもそういう研究っていうのは行われているんですけれども、だんだん分子の大きさが大きくなったりですね、複雑になってくると観測できないようなものっていうのがたくさん出てくるんですね、うんうん、でそれからまあ反応っていうのは無限にありますので、その無限にあるものを一個一個全部、実験で調べるわけにもいかないと、うん、いうことで、まあ、そこでコンピューターの力を借りて、ある程度理論的に分かっているところに関してはコンピューターで予測が可能になってきたという、そういう形になっています。
で、大口先生が学生だった頃はまだシミュレーションもなくて。
そうですね、まあ、私の学生の頃からシミュレーションがだんだん出てきたんですけれども、まあ、今では、まあ、シミュレーションの方がだいぶ進んできているという、
その時代と一緒に生きてきたわけですね、先生は。
まあ、そうですね、そうですね、まあ、コンピューターの発達に助けられているところが大きいと思います、ね、
でも昔頑張って苦労した時代もご存知で。
そうですね、一個一個の反応を測ってた時代には本当に、うん、まあ、徹夜で測ったりですねして、うん、まあ、それでたった一つの反応の速度定数がようやく得られたというようなものが、今ではまあコンピューターシミュレーションを使うとちょこちょこっていうわけにはいかないですけれども、うん、まあ、ある程度のスピードで比較的精度のいい数字が得られる形になりますね。
今若い学生さんと飲みに行くと、俺が学生の頃はなっていう苦労話をして疎ましがられてませんか。
いや、それは一応ないですね。
そうやってこうどんな風に燃えてるかっていうのが分かるっていうのは、それだけで知的好奇心がくすぐられますけれども、何かこう我々のこう暮らしにこう反映されるような元になりそうなんですか。
そうですね、もちろん、まあ、自動車のエンジンの効率アップっていうようなこともありますし、それから他の研究ですけれども、例えば材料を合成するというようなところで、一般に皆さんススっていうと真っ黒で汚いというか、そういうようなイメージがあると思うんですけども、
燃焼の時に出る。
そうですね、はい、実はうまく燃焼させてやると、まあ工業的な材料にもなるんですね、
ススが。
はい、まあススと言わずにカーボンブラックというような言い方をしているんですけれども、
よくうち FM 豊橋の会社でも使っているファックスやコピー機のトナーなんかもね、
そうですね、あれも、まあ、ススの塊ですね、うん、そういったものを合成するというときに実は燃焼を使ってたりします。
あ、ススを作るには燃焼がないといけないわけですね。
そうですね、たくさん作ることができますし、うん、まあ、効率も非常にいいので、うん、燃焼で、まあ、ススの微粒子を作るということですね。
あ、実際に火を燃やして、はい、トナーの粉とか作ってる。
そうですね、
ススっていうのは他にもいろんな分野に 生かされてるわけなんですね。
そうですね、まあ、例えば代表的なところだとタイヤの黒っていうのは、うん、カーボンブラックの黒なんですね。
おゴムは黒いんだと思ってましたけれども、
あれはわざと混ぜているんですね。
わざと黒くしてるんですか。
そうですね、
タイヤって分かるように、
まあ、タイヤで分かるかどうかは分かりませんけども、まあ、例えばその硬さとかそういうものを調整することにも使ってますし、う
ん、じゃあタイヤの性能はすすの混ぜ具合による
という部分もあると思います。
そのすすもその辺のこうすすなら何でもいいやっていうわけじゃなかったりする。
そうですね、いろんな分野で使われてますけれども、例えば電池の電極なんかにも使われてますけれども、
すすが
すす、まあ、炭素の微粒子ですね、うん、でまあ、そういったものがこういう性能を出したいときにはこういう性質 の, 微粒子が欲しいと、うん、あるいは大きさがこのぐらいのやつがいいと。
大きさっていうのはそのすすの粒々の、
そうですね、粒々の大きさとか形状ですね、形ですね。すす
に形があるんだ。
ありますね、非常に複雑な形をしてますけれども。
へえ、そういったものを任意に作ることができる時代なんですか。
まだそこまでは行ってないですね、なかなか任意っていうのは難しいですけども、まあ、例えばその粒子の直径をこう揃えたりですね、なるべく同じような直径のものを作るとかですね、うんうん、それから、まあ、少し針状のものをたくさん作るとかですね、そういったようなことはある程度、まあ、制御できつつあるということですね。
それはその燃焼の仕方を、
そうですね、燃焼の仕方を工夫することによって、うん、そういう制御もだんだん可能になってくると思います。
温度とかですか。
そうですね、温度とか、それから、まあ、燃やし方ですね。まあ、その辺は技術的なことなので必ずしも反応だけでは制御できないですけれども、うん、まあ、流れの作り方とかですね、うんうん、そういったことで制御するということだと思います。
そういうふうに粒がコントロールできるようになるとよりいい電池、よりいいタイヤというのが世の中に出てくるわけなんですね、
はい、というふうに期待できると思います。
具体的にそういうやり方っていうのはじゃあこれから。
そうですね、まだまだこれからだと思います、
先生の総研にかかっておりますので
なかなか難しいので、そう簡単にいかないと思いますけれども、
そういう時代がやってきているというお話ですね。
まあ、すすだけじゃなくて他にもいろんな燃焼で合成できるものっていうのは実はあるんですけれども、うん、まあ、そういったものも今シミュレーションを、まあ、主体にしながら、うん、より良い材料ができるようなことを進めていこうとしています、
はい、肝っていうのはそのシミュレーションのソフトのこう使い方っていうことですか。
そうですね、まあ、これはまあ、もう100年ぐらい前にですね、うん、アレニウスという人がですね、うん、まあ、化学反応の速さというものが温度にどういうふうに影響しているかというようなことを、
速さと温度の関係、
そうですね、調べたんですけども、アレニウスの式って言ってるんですけれども、
公式がある、
経験式ですね、実験式なんですけども、はい、まあ、その実験式だったものが、まあ、今ではそれを理論的に予測できるようになっていると。で、まあ、その理論的に予測されたアレニウスの式の、まあ、パラメータといいますか、値を使うと実験をしなくてもそういった反応のメカニズムというのが書けると。
アレニウスさんは100年ぐらい前の人。
そうですね、もう100年以上前の人だと思います。
コンピューターのこの字もない時代。
コンピューターのこの字もない時代ですね。
実験を重ねて重ねて。
そうですね、
若き日の小口先生みたいに。
いやいや、もうずっと偉い人なんで
それで導き出した式の正しさもじゃあ証明されているようなもんですね。
そうですね、まあ、その後ずっと理論的な発展というのはあるんですけれども、うん、その後、まあ、30年ぐらいしてですね、うん、そのアレニウスさんの、まあ、提案した式というのが理論的にこういう理論でできているんだよというようなことを提案した人がいてですね、うん、まあ、その理論が今も生きていると。
そう、積み重ねで、
積み重ねで、
でやがて一方でコンピューターが生まれ、
そうですね、
それで、いろんな実験式を組み込んでシミュレーションソフトができている。
そういうことになります。
でそれも、まあ、人が作ったものですから、それにどんなパラメータを入れるかとか、
はい、
そういったことで精度よく、
そういうことですね、
答えを出すわけなんですね。
そういうことですね。
まだそのすすとか いろいろな合成材料これからだよっていう話はまだまだこれから解決していかなきゃいけない問題がある。
そうですね、あの今、お話ししたのはほとんどがあのガス気体のお話なんですけれども、うん、化学反応というのは気体だけじゃなくて、うん、まあ、液体だとか、はい、だから固体と気体の間でも当然起きているわけですね、うん、でそういうところっていうのはまだまだあの理論の方が追いついていなくてですね、うん、コンピュータシミュレーションでもちょっとまだ定量的な計算は難しいというような状態です。
気体と液体固体は違うんですか？
そうですね、だいぶ性質が違いますので、うん、気体の場合はその分子がお互いに独立孤立しているので、うん、分子の性質そのものがそのまま化学反応に反映されるんですね、うん、ところが液体の場合ですと周りにいっぱいその溶媒っていうんですけども、例えば水水溶液だったらば周りに水がいっぱいいて、うん、その中にポツンとあの反応する分子がいると、そういう風になってしまうとその分子の性質だけじゃなくて周りの水の性質も反応に影響してしまうんですね、うんうん、なのでそういうものをシミュレーションするっていうのは非常に今でもまだ難しい状態です。
でもね、逆に言うとそういう燃焼だけじゃなくて固体と固体、固体と気体、固体と液体なんていうそんなところにもこれ応用できるような将来があるっていうことですか？
そうですね、まだまだこれから、ね、発展していく分野だと思う。
でも気体と気体はかなり進んでいるということですね。そうですね、今大変ホットな分野だと思います。今日は義科大環境生命工学系小口先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい義科大業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました小口先生の業界用語は
アレニウスの式。アレニウスの式はスウェーデンの科学者スバンテ・アレニウスが1889年に提案した化学反応の速度を表現する式です。この式にはパラメータが2つあり、それぞれ頻度因子、活性化エネルギーと呼ばれています。かつてはこれらのパラメータは実験によってしか得られないものでしたけれども、20世紀後半から21世紀初頭にかけて高度に発展した化学反応理論と量子化学計算により、今では実験値を精度よく再現できるパラメーターがコンピューターによる計算だけで得られるようになってきています。
電池火炎でいいで便利と思ったのに、いっつも明るいところに置かんとかんっていう脅迫観念にとらわれ、なんか逆に不便。そんな時代が終わります。次週6月27日の天白の城も義科大広報が選ぶ傑作選シリーズ、暗くてもいけるソーラーパネルの研究、一昨年の7月に放送しました義科大電気電子情報工学系川村豪先生の回をお届けしますよ。楽しみに。